知っとこ高山、
知っとこ高山のコーナーです。今月は鈴木悦子が担当します。本日は熱中症予防について、高山市医療保健部健康推進課船谷民野さんにお話を伺います。船谷さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
年々暑さが厳しくなっていて、熱中症という言葉も夏本番だからではなくって、春頃からよく耳にしています。今年は特に春先から急に夏日が出たりと、もう体がついていかないよ、だからこそ熱中症注意なんだよというニュースでも耳にしましたが、改めて熱中症とはどういったものなのか教えてください。
はい、熱中症は暑くて湿度の多い環境で体温の調整機能が働かず、体に熱が溜まってしまうことで起こります。
はい、
めまい、立ちくらみ、筋肉のこむら返り、頭痛、吐き気、だるさなどの症状が現れて、重症になると意識が朦朧とします。
なるほど。
はい、少し前の話になりますが、はい、今年の春の高山祭りは晴天に恵まれ、桜の満開の時期も重なり、たくさんの方が祭り見物やお花見にお出かけになったと思います。
はい、
日中の最高気温は当時最も高い 27.4 度を観測するなど夏日となって、半袖姿の方を多く見かけました。
はい、
そんな中、消防によりますと、観光客などの中にめまいや吐き気など熱中症とみられる症状を訴える人が出て、2人の方を医療機関に搬送したということです。
ね、4月とか5月でも条件によっては熱中症の危険性があるということなんですね。
はい、そうです。熱中症は気温などの環境条件だけでなく、体調や暑さに対する慣れなどが影響して起こります。気温がそれほど高くない日でも、湿度が高く風が弱い日や、体が暑さに慣れていない時などは特に注意が必要です。
梅雨の時期は肌寒い日もありますが、天気が良くなるとムシムシっと暑くなる日もあるので、こういった時期も熱中症に気をつけなければならないということですね。
昨年の状況を見てみると、
はい、
6月中旬から9月半ばを過ぎるまで連日気温が30度を超える日が続いて、8月11日には37度を記録しています。ちなみに高山市における気温の過去最高記録なんですが、
はい、
令和元年8月13日に記録した 37.7 度で、37度は6番目の記録となります。昨年の5月から9月における熱中症が原因と思われる救急搬送者数は市内では61人でした。
そうだったんですね。今年の夏はどうなるんでしょうか。
気象庁によりますと、今年の6月から8月の天候の見通しは、地球温暖化に加えて南米のペルー沖での海面水温が上がるエルニーニョ現象の影響で、全国的に気温が高くなって猛暑日が増えると予想されています。今年の夏も猛暑となる見込みのようです。今の時期から熱中症にならないよう対策を立てることが大切だと思います。
本当ですね。その本格的に暑くなる前にはどんな予防対策があるんでしょうか。
暑くなる前からできる熱中症の対策には、
はい、
暑さに強い体作りがあります。暑さに強い体を作るためには、バランスの良い食事や十分な睡眠以外に暑熱順化をすることも大切です。
暑熱順化、あまり聞き慣れない言葉ですが、詳しく教えていただけますか。
暑熱順化とは、簡単に表現すると暑さに体を慣れさせるということです。暑さに慣れた体は、皮膚近くの血管の血流量が増えて、
はいはい、
汗が多く出ることで体の表面から熱を逃しやすくなります。
はい、
またこういった汗には含まれる塩分は少ないので、体の塩分を失いにくく、熱中症になりにくくなります。
そうなんですね。ではどうやって暑さに慣れたらいいんでしょうか。
まず日常生活の中で、
はい、
運動や入浴によって汗をかくことがポイントです。例えばウォーキング、ジョギングなどを行って汗をかく習慣をつけると良いと思います。ウォーキングの場合の目安は1回30分、
はい、
ジョギングの場合は1回15分、まあ、頻度は週5回以上できると効果的だと思います。 入浴についてはお風呂なんですが、シャワーだけで済ませず、お風呂のお湯に浸かって汗をかくことをお勧めします。目安としては2日に1回程度お湯に浸かれるといいと思います。今ご紹介した方法はあくまでも目安なので、無理のない範囲で実行していただきたいと思います。
はい、
個人差もありますが、暑熱順化には数日から2週間程度かかります。梅雨の晴れ間や梅雨明けは熱中症になりやすい時期ですので、暑くなる前から暑熱順化のための準備を行って暑さに備えていただきたいと思います。
はい、では暑くなってからの予防対策というのはどういったものがあるでしょうか。
はい、熱中症を予防するためのポイントは、
はい、
水分補給と暑さを避けることです。水分補給のポイントなんですが、喉が渇かなくてもこまめに水分を取ることです。特に高齢者の方は喉の渇きを感じにくくなっていますので気をつけてください。一般的に1日に飲んでほしい水分の目安は、
はい、
大人の場合 1.2 リットルなので、例えば朝起きた時や寝る前、お風呂の前後など生活の節目に飲むことを習慣づけると続けやすいと思います。
この習慣づけが大事なんですね。大人の場合 1.2 リットルということですね。水分補給のポイントですが、喉が渇かなくてもこまめに水分補給、今お話がありましたが、高齢者の方は喉の渇きを感じにくくなっているので、より一層お気をつけてくださいね。では暑さを避けるとはどういったことでしょうか。
はい、暑さを避けるための工夫なんですが、まず一つ目にエアコン、扇風機を使って部屋の温度を調整してください。
はい、
目安は室温28度以下、湿度は 60% 以下です。エアコンがない場合は北向きの部屋に移動するとか、すだれ、カーテンなどで室温が上がりにくい環境を整えることも大切です。
なるほど。
2つ目にシャワーや濡らしたタオルで体を拭くことや、氷で首や脇の下などを冷やすことも効果的です。
はい、
急に暑くなる日や暑い時間帯には外出や屋外の作業をなるべく控えていただけると良いと思いますが、どうしても外出しなければならないときは帽子や日傘で直射日光を遮ったり、水分をこまめにとってください。
はい、
日頃の体調管理も重要なので、1日3回バランスの良い食事で体調を整え、寝不足を防いで暑さに負けない体力をつけてください。今仕事終わりの冷たい一杯ビールとか美味しい時期なんですけども、
はい、
飲酒した翌日は脱水症状になりやすいので、特に水分補給を意識していただきたいと思います。
なるほど。ではここまで熱中症の予防についてお話を伺いましたが、もし熱中症かもしれないと感じたらどうすればいいでしょうか。
はい、熱中症かもしれないと思ったら、まず風通しの良い日陰や冷房が効いた場所に移動し、衣服を緩めて体を楽にしてください。
はい、
肌に水をかけたり内輪で仰いだりして体を冷やします。可能ならば保冷剤や氷で太い血管が通っている脇の下や太ももの付け根などを冷やしていただけると良いと思います。
なるほど。
そして少しずつ水分補給をしてください。
はい、
少し休んでも症状が改善しなければ医療機関を受診されることをお勧めします。ただし意識がない、反応がおかしいときは迷わず救急車を呼んでください。
はい、わかりました。で、熱中症は怖いですが、熱中症に対する知識と準備を整えて暑い夏を元気に乗り切っていただきたいと思います。
はい、熱中症の予防に関するお問い合わせは高山市健康推進課0577-35-3160までお願いします。
はい、熱中症予防に関するお問い合わせ先は健康推進課0577-35-3160までお願いします。本日は高山市医療保健部健康推進課船谷民乃さんにお越しいただき、熱中症予防についてお話しいただきました。船谷さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
以上、知っとこ高山のコーナーでした。